はようございます。今日のメッセンジャーはルカ・ブラウンのパパ、ジェームズ・ブラウンです。でジェームズ・ブラウンは25年前まで近くのミカエル国際学校の小学校に行ってました。そして25年後の大震災の25年後、もうこうやって日本に行って宣教師として来てます。そして今日そのジェームズ・ブラウン、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。今日まずは一緒に目を通して短い聖書箇所を読んでいただきたいと思っています。ヨハネの手紙第1、2章28節から3章2節までですね。ヨハネの手紙第1、2章28節から3章2節までお読みします。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見前で恥じるということのないためです。もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者がみんな神から生まれたこともわかるはずです。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。ここまでですね。ちょっと一言お祈りします。愛する天の父なる神様、今からのメッセージをあなたの栄光のために用いてください。そして今日本全国さまざまな教会で礼拝が行われていますので、その礼拝によって日本に祝福与えてください。日本にリバイブル起こるようにしてください。アーメン。では今日のテーマは私たちの父である神様ですね。つまり今日は私たちの天の父なる神様について話したいと思っています。聖書から分かるのは、神様は一つの事態として存在している三者ですね。私たち人間は一つの事態として存在している一人、神様は一つの事態として存在している三者ですね。この三者、父なる神様、イエス様と聖霊様はみんな等しくて完全に神様です。でもそれぞれの役割を果たしていますね。例えば、イエス様は自分の命を捧げることについて、ヨハネの福音書、10章18節にこういうふうに言われました。 誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権利があり、それをもう一度得る権利があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。まあ、ここからわかるのは、イエス様は父なる神様とは別で、自分の意思によって父なる神様の命令を守ろうとして、私たちの罪のために命を捧げてくださいました。でもイエス様はこの後30節にこれも言われました。私と父とは一つです。そして聖霊様について16章にこう言われました。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものはみんな私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。ですから一つの事態として存在している三者、それぞれの役割を果たしているのがわかります。御霊はイエス様の栄光を表します。つまり聖霊様はイエス様のことを指しています。イエス様は私たちのために自分の命を捧げ、これによって父なる神様と和解させてくれました。このことを通して私たちは神様の敵から神様の子供となり、父なる神様との愛の関係を持つことができます。まあ、多くのクリスチャンはイエス様のことを強調し、イエス様に焦点を当て、イエス様が好き、イエス様との関係を持ちたいですね。またあるクリスチャンは聖霊様のことを強調し、聖霊様のことが欲しい、すべての焦点は聖霊様についてになります。まあ、この三者はみんな同じ神様ですので、これは別に悪いとは思っていませんが、ただ父なる神様は結構見過ごされ、三位一体の中で一番注目されてないと僕は時々思っていますね。まあ、いろんな理由はあるでしょう。その一つの理由は多分聖書に父なる神様についてめちゃくちゃ怖い箇所がしばしば書かれているだと思います。まあ、特に旧約聖書を見たら神様の裁きや神様の怒りについてとても恐ろしい箇所が常に書かれています。主は妬み、復讐する神、主は復讐し憤る方、主はそのあだに復讐する方、敵に怒りを保つ方と旧約聖書に書いてありますね。でもここで覚えないといけないのは、このような箇所は神様の敵に対して書かれています。まだイエス様を通して神様と和解していない人たちですね。聖書に書いてある私たちはイエス様のことを受け入れたら神様と和解でき、神様の敵から神様の子供とされます。でも聖書はクリスチャンのためだけではなく、またクリスチャンではない人のためにも書かれています。その意味で一つの目的は、私たちの罪の深刻さや神様のことを無視して自分のやり方で生きていくことに相当する刑罰について教えてくれることですね。ただこれを悟った時に神様と和解させてくださる 救い主が何よりも必要だと分かり、この救い主イエス様のことを受け入れて、神様の敵から神様の子供になります。そしてこの時から全てが許してくださいます。神様は私たちのことを愛してくださる父のような存在になります。私たちクリスチャン、神の子供たちは神様の敵に対する姿と自分のことを愛してくださる父なる神様の姿と同じように受け止めてはなりません。まあ、僕も父親になったので、これ強い確信を持って言えます。僕の息子に対しての姿は、息子に危害を加えようとする人に対しての姿とは全然違いますね。神様もそうです。イエス様のことを受け入れたら、私たちも神様の子供になります。イエス様のことを拒んでいたら、実際に神様の息子を殺しただけです。はっきり言うと、神様の敵のままでいます。まあ、この理由で旧約聖書に神様はたった15回ほど父と呼ばれています。この場合のほとんどは個人的な親しい父親ではなくて、民族イスラエルの父として呼ばれています。それからイエス様が世に来ると全てが変わります。旧約聖書、聖書の3分の1、神様はたった15回だけ父と呼ばれています。イエス様が来てから新約聖書では4巻だけのマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの福音書だけで、神様は165回父と呼ばれています。そしてイエス様は私たちにどのように祈ったらいいのかを教えているとき、どの言葉から始めるべきですか？父よ。旧約聖書と新約聖書の神様は同じです。ただイエス様を通して和解させてくださったので、私たちは今神様の子供となっています。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょうと。神様の敵に対しての姿は、ご自分の御子たち、ご自分の子供たちに対しての姿とは全然違います。イエス・キリストを通して神様と和解しているクリスチャンたちに対しての姿は、まだ和解していない神様の敵のままでいる人たちに対しての姿は全く違います。私たちクリスチャンは何も恐れることがない。天国に全知全能の、すべてにおいて強力な、すべてにおいて愛情のある、思いやりのある父親がおられます。あなたの頭の毛さえも数えられ、想像つかないほど、考えられないほど、あなたのことを愛してくださっています。完全な父親です。あなたについていいことばかりを考え、すべてのことをあなたのために働かせて益としてくださいます。まあ、多くの人は良くないお父さんがいますね。多くの人はこの地上にいる父親によって傷ついて、この傷を天皇父さんに移してしまいます。父なる神様はうちの父親と同じなら知りたくないとか。でも父なる神様はあなたの父親とは全然違います。完全に愛してくださり、あなたのことを完全に受け入れて、完全に応援してくださっています。 いつもあなたのためにおられ、いつも気にしてくださり、いつもあなたの世話をしてくださっています。そして、あまり知られてない事実。神様は、父なる神様は幸せです。あるクリスチャンは、神様が常に怒ったり悲しんだりしているイメージを持っています。いや、逆に神様は常に嬉しくて喜びに満ち溢れています。まあ、パウロは第一テモテの手紙に書いた、祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。まあ、ここでね、この祝福に満ちた神、祝福に満ちたという言葉は、言語のギリシャ語で見ると、ハッピーだという意味もあります。聖書の他のところで、この同じ言葉は、ハッピーだと翻訳されています。ハッピー、嬉しい、幸せ、幸い、幸福。ですから、ハッピーな神様の栄光の福音によれば、こうなのであって、私はその福音を委ねられたとも、和解できますね。まあ、この福音という言葉自体も、嬉しい気持ちが含まれていますね。素晴らしいお知らせだという意味です。神様は根本的に幸せではなければ、新約聖書に書いていることは福音だと言えない。誰も暗い、いつも怒ったり、悲しんだりする神様の永遠までにいたくないでしょう。それなら私たちの救いの方法は福音だと呼ばれません。まあ、イエス様は例え話として、天国のことを記述されたとき、マタイの福音書、このように言われました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。この最後の方ね、主人の喜びを共に喜んでくれ。まあ、イエス様は天国についてこう語りましたね。ですから神様は喜びだとわかります。神様は幸せ。もちろん怒ったり悲しんだりする時もありますが、神様のベースはハッピーです。そして私たちクリスチャンに対して、神様の子供への気持ちは、ただ嬉しくて愛でいっぱい喜びに思ってるだけです。天国に着いたらこの神様に会います。クリスチャンなら怒ったり暗い顔をする神様ではなくて、あなたのことを愛してる、喜びに思ってる、あなたのために素晴らしいパーティーを開いてくれる、あなたの父である神様に会います。まあ、放蕩息子の例え話と同じように、こうして彼は立ち上がって自分の父のもの元に行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口つけしました。天国に着いたらこんな父親に会います。これは私たちの父である神様です。それでは2点目のポイントになりますが、私たちの父なる神様は誰であるかをちゃんと理解したら、これはどんな意味をもたらしているでしょうか。クリスチャンにとって私たちは全く何も心配する必要がないという意味ですね。 天国で私たちのことを愛してくれる喜びに満ち溢れる父なる神様は待っています。パーティーを準備しています。そしてこの地上でも私たちのすべてを気に留めてくださいます。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。まあ、聖書に書いてある、私たちは神様の目には高価で尊い。僕には息子が尊い、貴重なものですね。だからこそ全ての必要を喜んで与えます。神様も私たちの全てを守ってくれます。そして僕の息子は、例えば今日の食べ物はあるかどうか、その食べ物はどこから来るのかというような心配はないでしょう。ただ信頼して、パパは必ず養ってくれると信じて安心してるはずですね。神様のあなたへの愛は僕の息子への愛よりはるかに超えています。しかも神様があなたのためにできることは、僕が息子のためにできることと全然比べられないほどですね。父なる神様はどれほど自分のことを大切にし、自分のことを愛してくださるかを悟ったら、恐れを締め出し、親子のような信頼関係を持つことができます。これによってあなたの人生から不安がなくなり、パパと一緒に歩んでいく冒険にしかなりません。神様はすべての物理的な必要だけではなく、精神的な、すべての心の必要なもの、与えてくださいます。神様は良いお父さんです。自分の子たちに良い贈り物を与えるのが好きです。この一番いい贈り物は物理的なものではなく、先週ロイドさんが言った通り、御霊の賜物や御霊の実です。すべての恐れ、不安、ストレス、苦しみ、痛み、鬱の中で、父親の無限な愛の励ましの祝福を語ってくださり、あなたの心をこの愛、この喜び、この平安に満たされるようにしてくださいます。ローマ人への手紙に書いてある8章15節ですね。あなた方は人を再び恐怖に押し入れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。私たちクリスチャンはイエス・キリストによって神様の養子縁組によって神様の子供となっています。何も恐れることはない。万能の力で私たちのことを守ってくださっています。そこには安定があります。安心感があります。恐れることはありません。私たちは神様の子供です。その地位に影響を与えられるものはないです。将来、僕の息子はどうしても、どうなっても、まだ僕の息子だという事実は変わりません。私たちはどうしても、どうなっても、イエス様を自分の主として受け入れたら、神様の子供となり、その地位に何も影響を与えられることはない。永遠までの揺るぎない地位です。どうしてもどうなっても私たちは神様の子供です。 私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと書いてありますね。そしてこの神の愛から私たちを引き離すこともありません。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちの父親の愛は永久的、揺るぎない、変わりない、確固たる不動な愛です。何がどれだけできるかによって神様は私たちのことをより強く愛するようになることはありません。どんなことによっても神様の私たちへの愛が減るわけでもありません。もうすでに完璧に完全に全てのことにおいて私たちのことを愛してくださっています。もちろんイエス様や聖霊様のことに焦点を当てるのは全然悪くはありません。これが必要な時もあります。ただそこに留めてはよくないと思います。聖書に明確に書いてあります。聖霊様はイエス様のことを指し、イエス様は私たちと父なる神様と和解させてくださいます。ですから父なる神様のことを考えずに聖霊様のことばかり、イエス様のことばかりを考えていたら、和解させ修復させてくれた父なる神様との関係から来る祝福を体験できません。そしてこれは神様の私たちに一番願っておられることです。父なる神様は何よりも私たちとの個人的な愛に満ち溢れる関係を持ちたいです。この理由で世のすべてを創造しました。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることもあればあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられません。まあこれで3点目のポイントになりますね。これは父の心です。これは神様全てを創造した目的です。あなたとの関係を持ちたいだけです。あなたがいつ生まれるか、どこで生まれるかを定められました。2020年神戸にいることも決められました。神を求めさせるため、見出すため、それから神との関係を持つためです。聖書に書いてある神様は全ての人が救われてほしい、一人でも滅びてほしくないです。でも強制的にはしません。神は愛、愛は人のことを無理やりにしません。まあ、本当の愛はお互いに相手のことを選んで愛そうとすることから来ますね。人を無理やりに自分のことを愛するようにできません。この理由で神さんは私たちに自由意志を与えてくださいました。私たちが神との愛の関係を持つことか、神様を無視して自分のやり方、生きていくことか選べられるためです。神様のことを選んだら、親子のような愛の関係になります。人生で一番重要な決定です。この決定によって永遠までどこにいるのか決まってしまいます。 旧約聖書を通して私たちの罪の深刻さやこれが分かります。神様の愛は聖なる清い愛です。その愛の中に汚れが存在しません。私たち人間はみんな汚れてる、罪に汚れてる。この一番重い罪は神様を無視することだと聖書に書いてありますね。私たちのことを子供として認められる理由は、イエス様が十字架で私たちの罪の償いをしてくださったからだけです。ですから、イエス様のことを自分の主として受け入れたら、父なる神様との和解させ、この神様の子供となりますね。イエス様のことを拒んでいたら、父なる神様との和解がありません。神様の敵のままでいます。この神様の愛や平安、神の喜びなどは体験せず、万能の神様の怒りや神様の裁きしか体験しません。でも神様は何よりもご自分のことを選んでほしいです。誰一人も滅びてほしくないです。何よりもあなたの父になりたいです。このためにあなたのことを想像してくれました。いつ生まれると、どこで生まれるの、前から決めてくれて、あなたらしく個人的な方法で神様のことを求めるように、それから神様のことを見出して従うように決めたら、愛に満ち溢れる関係によって、神様のあなたに対しての個人的な計画や目的まで、神様はあなたと一緒に歩んでいきたいです。自分の御子を犠牲にするほど、あなたとこういう関係を持ちたいです。ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された。ヨハネの手紙第1、4章9節に書いてあるのは、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。どんな父親でも分かっていること、子供を犠牲にするより自分のことを犠牲にしたいです。自分の息子を苦労に使わすより自分で行く方がマシだと、どんな父親でも考えていると思います。では人のために自分の息子を苦労に使わそうと考えたら、どれほどその人を愛してるでしょう。これ以上大きな愛はないです。でもそれだけではなく、神様は私たちがまだ敵のままでいるときにこれをしてくださいました。正しい人のためにも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。聖書を読んだら明白なこと。私たちはみんな生まれながら罪人である。神様ほど聖なる清い人間は一人もいません。みんな生まれながら神様の敵である。この世に霊的な戦争が行われています。二つのチームしかありません。神様のか悪魔のです。私たちはみんな生まれながら悪魔、サタンのチームに入っています。 しかし私たちがまだ罪人であったとき、神様の敵であったとき、キリストが私たちのために死んでくださいました。時々例えば戦争の中とか、人が他の人のために自分の命を犠牲にすることがありますね。でも敵のために命を犠牲にするというような話は一度も聞いたことない。それだけではなく、敵のため自分の息子の命を捧げることなんて考えられないでしょ。これほど大きな愛はありません。これは人間の愛よりはるかに偉大な愛です。この世にない超自然的な愛です。これは神様の私たちへの愛、父なる神様の私たちへの心です。イエス様は自分の命を捧げるほどあなたのことを愛しています。父なる神様はご自分の御子をこの使命に使わすほどあなたのことを愛しています。私たちはこの無償の救いを受け入れる必要だけがあります。口でイエスを主と告白し、心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われます。神様の敵から神様の子供となり、永遠までその最大の愛の中で、あなたの父である神様の臨在の中で過ごすことができます。祈りましょう。天の父なる神様、あなたは素晴らしいお父さんであることを感謝します。私たちは毎日生活においてそれを忘れないように助けてください。主イエスクリストの御名によってお祈りします。アーメン。